理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第306回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
VLBI で、
VLEI
BI
V
でブラックホールが見つかったっていうニュースがあるんですが、
はい、
この配信をしている頃にはもうなんとなく昔のことだなって思われてるんじゃないかと思うんですけど、
はい
はい、あの
収録をしている段階でも私の中では昔のことになってるんですけど、まだフレッシュな話題でしょうか。
どうなんですかね。いくつかだけコメントを言っときますと、
はい、
あの VLBI って、はい、何回か前に電波望遠鏡の話をしたことがあって、
うん、
そこで、電波干渉系っていうのの話をしています。
はい
はい、なのでそれを聞いてください、
はい、
っていうのと、
うん、
すっごく大きいブラックホールで、
うん、
なおかつそこそこ遠いっていうのを狙ってるっていうのが一つポイント。地球から見るとあのドーナツみたいになってたでしょ。
はいはい、ドーナツ状のなんかボワン。
そうそうそう。月の表面にドーナツ、
はい、
皆さんが食べるぐらいのドーナツちょっと置くじゃないですか。
うん。
あれくらいな見かけらしい。わかる？地球から見て、うん、すっごいちっちゃいものを見てんですよ。
あ、そもそもの大きさがちっちゃいと。
そう。M87 っていう、
はい、
要はもやもやっとした天体で、
うん、
実はそれはあの銀河になっていて、それの中心に大きい重いブラックホールがあるだろうと言われていて、
うん、
で、地球から観測するにはそれでもまあまあ近所で大きいブラックホールなんだけど、月の上のドーナツを見るような感じの小ささなものを見てるので、うん、もやもやってしてるのは解像度が低くて、うん、解像度が低いやつを拡大しちゃったような感じでもやもやっとしてるっていうのがあります。つまり、もう少し頑張ればもう少しくっきり映るかもしれないんですけど、
はい。
っていう状態。
ほう。
で、ブラックホール自体、ブラックホールの大きさって難しいんですけど、
はい。
自称の地平と言われている、
自称の地平？
そう、イベントホライズンっていうのかな。
はあ。
ブラックホールは重力がとても強いので、
はい。
光もそこから出てこられなくなっちゃうっていうのは聞いたことがあると思うんですよ。
うんうん、うん。
だからブラックホールなんですけど、
はい。
でもブラックホールからちょっと遠いところは、
うん。
まだ、逃げられるでしょ。
はい。
で、あるところまで近づくと重力が強くなって、
はい。
ここから先はもう、光も何もかも出てこられませんっていうところがあるんですけど、
はい、
そこを、自称の地平線ね、要はどっかから向こうを見た時に地平線の向こうって見えないじゃないですか、
うん、
っていうことで、こっから先は見えないよっていうこう大きさがあるんですけど、
はい、
それが、太陽系の大きさぐらいの、ブラックホール、
お
う、もうちょっと大きいかな。その辺はね、太陽系スケールの、ブラックホールがあって、
はい、
その周りに、黒いエリアがあって、その周りを、そこに落ち込んでいく物質が、
うん、
ギューって、押し潰されることになるので、そこで温度というか、熱が出て、それが、そこの光が見えるんだけど、
はい、
難しいんだな。二つあって、とりあえず目で見える光じゃない。
はい。
電波を見てる。
うん。
っていうのと、うん、だからオレンジ色に色がついてるのは、あれは担当者の人がオレンジっぽいかなって言ってオレンジ色をつけてる。
ほう。
で、 なので、オレンジ色に光ってるわけじゃなくて、電波が出ていて、はい、ミリ波っていうところの電波を見ているのと、あともう一個ポイントなのが、計算上、ブラックホールの周りって、はい、光も曲がるわけね。とってもたくさん。
うん。引っ張られて。でも、とりあえずは、抜け出してきたやつですね。
そう。ブラックホールのちょっと周辺にあるから。
はい。
で、あの光は、ブラックホールの周りにもやもやしているんだけど、曲がってこっちに見えてる光なんで、見かけとブラックホールの周りの、3D の、状態はちょっと違うっていうのもポイント。
ほう。
つまり光が出てるから、そこに物があるじゃなくて、光が、どっかから出ていて曲がってこっちに見えるっていう状態。
うん。
っていうのも考えて、あげないと本当がわからないんですけど。
難しいですね。
そうなんですよ。というようなことに。
見えてるものが、はい。まっすぐじゃないわけですもんね。
はい。で、ニュースとかのサイトもいいんですけど、国立天文台にとりあえず、国立天文台のウェブサイトに行くのが一番早い道かなと思います。
はい。
はい。ということで補足説明でした。
うん。
あとですね。
ん？
ちょっとだけ、皆さんからの反響の話をしてもいい？
何か反響があったんですか？
この前、ちょっと、そんなプロジェクトのリーダー、竹内さんとお話をしてまして。
はい。
実際、私たちの番組ってどれくらい見られてるじゃないや。聞かれてるんだろうねって話をしたんですよ。
うん。
で、ダウンロード量って正確にはなかなかわかんないんですけど、
はい。
アクセス数とか、
うん。
あと転送バイト数とか、
うん。
あとは、私たちが使っているツールのフィードバーナーっていう、
はい。
ポッドキャストの再配信をするようなサービスがあって、
はい。
それを見ると、2019年4月ぐらいでは、だいたいね、1万ダウンロードぐらい、それぞれの回でされてるらしいです。
それは理科の。
理科で。
ってことですか？はい。
なので、1万リスナーぐらいは潜在的にね、
うん。
いそうですよ、ということで、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ただ、ダウンロードしても聞いてない人がいたりとか、
うん、はいはいはい。
あとは、勝手に再配信するサービスがあったりとか、
うん。
要は、ポッドキャスト、こんなの出てますよっていうのを、集めて、うん、番組化してるというようなサービスがあるんですよ。そういうようなところがダウンロードしていて、
うん、
でもそこにダウンロードされるともしかしたら聞かれる数は増えてるのかもしれないなとかね。
ああ、なるほど。1しかダウンロードされないけど実際聞いてるのが10いるのかもしれないし、1ダウンロードされてるけど実際には0かもしれないし、
そこがちょっとわかんないんですよ。
何フローカウントが分かんなくなっちゃうわけですね。そういうところが含まれると。そう
なんですけど、とりあえず1万リスナーぐらいの潜在リスナー数じゃないかというのと、たまに iTunes のレビューを見に行くことがあるんですけど、
はい。うん、
ちょっとだけ気になることがあって、
はい。
レビューってこれから聞こうって思う人が参考にするわけじゃないですか。
まあそうですね。はい。
そうそうそう。うん、
そういう人向けに、そういうレビュー機能があるって感じですよね。
そう。こんな番組ですよっていう紹介をしてくれるといいなと思っていて。うん、
はい。
そこに、素直にいいだ悪いだ書いていただくのは構わないんですけど。
はい。
アシスタントがいい悪いっていう話が多くて。
すいません。
いやいやいや、そこいいんですよ。
はい。
その話が、書かないでくださいっていうつもりはないんですけど。あとは悪く書かないでっていうつもりもないんですけど。
うんはい、
番組の内容があまり書かれていないコメントが多くて、要は番組の内容はいいのだがアシスタントがって書かれると、だからさ、こんな話をしてるとかって書いてよとか、ここがいいとかって書いてほしいわけ。
番組の内容そのものはいいという一言で
終わる。そう、ね、そこがポイントじゃないかと思うのね。
あ、なるほど、そっか。今まで聞いたことがない人はアシスタント云々よりは、そもそも番組の内容に関しての情報が欲しいよと思っているだろうから、
そ
っちも書いてねっていうことですね。
そうなんです。たくさんコメントいただくのはいいし、
はい、
つまんないって書いてもらってもいいんですけど、なんでつまんないかとか、そうすると私たちのためになるし、 次に聞く人たちが、うん、あ、それだったら一番聞かないなってなるでしょ、
うん、だ
からここがいいっていうのも、こんな風にいいとか、
うん、
いうのがこう書いてあればいいんだけど、なんかね、そこがあんまり書いてないっていうのが、気になってます。
なんかレビュー、いわゆるレビューとして、レビューっぽくないと。情報、その載ってる情報が。
そう、で、気持ちもすごくよくわかって、
はい。
何話か聞いてて、一番気になること書くんだろうなと思うんですけど、
うん。
なんだけど、ぜひ、次に聞こうって思う人の参考になるレビューを書いていただけると嬉しいなと思ってます。ね。こう。難しいっていうか、レビューされる立場でおこがましいとはいえ。
はい。
うん。なんかこう見ていて、これって新しく聞こうと思う人が参考になるのかなって思いながら見ています。
なるほど。
はい。あと、ね、まあ、もう一個。
ん？はい。
あと、レビューを書いていただくときに、ツイッターでも結構ね、
うん、
探しちゃったりするんですけど。
はい。
私たちの番組、そんな理科の時間 B って、っていうので、はい、途中までそんな理科の時間でやってきて、ちょっとメンバー構成が変わったりして、
うん、
そんな理科の時間 B になったんですけど、
まあ名前が変わったわけですね。
なんですけど、
ですけど、
ツイッターとかで探すときに、こうハッシュタグってあるじゃないですか。
うん、はい。
シャープつけて
検索用のなんかあれですね、なんていうの？検索用の
まあ、タグですよ、タグ。キーワード。
はい、あ、そうそう、キーワード。うん。
それを書くのに、シャープ、そんない、ひらがなね。
うん。
理科、漢字の、ひらがな、時間、うん、漢字。
うん。
っていうのと、シャープ、そんない理科の時間、B っていうのは別々に探さなきゃいけないんですよ。で。
へぇ。そんない理科っていうところに、その、理科の時間、理科の時間 B っていうのも、一緒にヒットしないんですか？
これがね、ハッシュタグは、
うん、
そんな理科の時間、あ、シャープそんな理科の時間っていうので、
うん、
調べると、シャープそんな理科の時間 B は出ないようになってるのね。
そうなの。普通の、文章の中のやつを調べてるときは普通出ますよね、そういうのは。
そうな
の。検索には。あ、ちょっとハッシュタグの検索は普通と違うんですね。知らなかった。
で、
うん、
せっかくなんで、うん、B は、
統一しませんかってこと？
B は
め
んどくさいんで、ハッシュタグつけてくれるときには、シャープ、そんな理科の時間にしていただけると、私が嬉しいです。
はーい。
はい。
知らなかった。
そんなに返事とか書かないんですけど、
うん。
たまに調べてます。
ほう。
はい。
はい。
ということでですね、ブラックホールの影が見えた、という話と、デビューしていただくときのご注意というのをお話ししました。
はい。
で、今日本編はですね。
はい。
3月にいただいたメールで。
うん。
時間切れなのと、ちょっとたくさん話すことがありそうなので、棚上げにしておいたガラスの話をしようと思います。
ガラス？
はい。
ガラス。
ガラスが透明なのってなんででしょうねとか。そんな話をしたいと思います。あとですね、ありがたいことに、そんないプロジェクトに寄付をいただいております。
はい。ありがとうございます。
ね、そんなことないっしょっていう番組で、寄付をいただいたら、CM 流しますよっていうお話をしていまして、
はい、
CM のリクエストが、なんか久々にやってきましたので、この後、本編の前に CM 流れますんで、皆さん、ぜひ聞いてください。
はいはい、聞いてください。
あと、寄付もお待ちしております。
はい。
ということで。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ということで、本編は CM の後で。
そんないプロジェクトの番組をお聞きの方々、そしてパーソナリティの方々、はじめまして。私どもはバッシュラインという沖縄系音楽ユニットとして関西中心に活動させてもらっている東久保明とアグニ翔平と申します。バッシュラインとは宮古島の方言で忘れられないという意味です。その名の通り僕たちのライブを見てくれた人が忘れられないくらい楽しい時間を過ごしてほしいという願いを込めてこのユニット名をつけました。 そして我々は今年の6月23日日曜日に、ハイサイ沖縄万歳というライブイベントを行うことになりました。この日は沖縄慰霊の日にあたります。そんな大切な日に沖縄を愛するすべての方々が忘れられないイベントにしたいと思っています。ライブには沖縄系ミュージシャン、女性シンガーソングライター、YouTuber、沖縄系マジシャンやエーサーの演舞チームなど、多種多様な7組のアーティストが出演します。そしてイベントの司会は、ポッドキャスト番組の絶対に負けられないポッドキャストという番組をやっているワンダーさんと西郷さんというお二人です。また沖縄料理や三線の工房もブースを出していただけます。沖縄とライブとポッドキャストの融合という、そんな忘れられない来てくれたお客様に本当に本当に楽しんで思い出に残るライブにしたいと思います。沖縄の素晴らしい音楽や文化、それぞれのパフォーマンスを肌で感じてください。ライブの会場は大阪の大正区の区役所前にあります、大阪沖縄会館です。ライブのチケット情報は我々バッシュラインのホームページ、もしくはツイッターやライブ等でご案内しております。それでは6月23日ライブでお会いしましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バッシュライン。
ということで今日はガラスの話をしようと思うんですが、
はい、
まずはいただいたメールのご紹介をお願いしていいですか。
はい、たまちゃんマンさんからいただきました。ガラス製品のいろいろな特徴、性能、用途、歴史などを含め、普段から目にしていても気にもしなかったガラス製品の特徴をいろいろとご紹介いただけたらなと思いメールしたしましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
はい。
性能とか用途の話だと、なかなかこう、広範囲で難しいので、耐熱ガラスとかね、強化ガラスとか、ガラスに見えて実はガラスじゃないものとか、っていうのもあって、ちょっと今日はガラスの基礎のところをちょっと話ししようと思います。
お、ガラスの基礎。
うん。よく、ガラスはなんで透明なんですかっていう質問があったりするじゃないですか。
ガラス、透明なものをガラスの名前つけたからですっていう逆説的なものはダメですか。
なので透明なものをガラスって名前つけたわけではないんで。
あ、違うんですね。
はい、その辺の話をちょっとしようと思っているのと、
はい、
ガラスっていつ頃から作られてるって思ってます。
モヘンジョダロ遺跡から見つかったぐらいの昔。
モヘンジョダロってどこだっけ？
知らない。
モヘンジョダロでは見つかってないんじゃないかと思うんだよね。
なんか結構でも、そのなんとか遺跡とかそういう名だたる遺跡から見つかってますよね。いわゆる今みたいに加工されたものではないけど、ガラス玉みたいなものが。
そうそう。で、日本だと、
はい。
正倉院
で。正倉院。あ、シルクロード通ってきてるんですよ。
そうそう、その辺、そのくらいの年代にはすでにガラス加工製品がありましたと。
はい。
で、日本でも実は弥生時代の遺跡からガラス玉が出てくることがあると。
お
ー。で、このガラス玉は輸入というか、伝わってきたものなのか、日本で作られたものかわかんないんですけど、少なくとも、はい、ガラスを作れる炉、これは火を燃やして熱くする炉ね、
はい、
とかっていうのは弥生時代後期にはあったんじゃないかと言われています。
じゃあ日本にですか。
日本に。
お
ー。で、ですね、歴史を遡ると、
はい、
よくこう昔のね、
うん、
石器時代って時に黒曜石っていうのを使って、はい、それをね、矢尻にしたりこうナイフにしたりしてたっていうのを知ってます。
ああ、聞いたことあります。曜ってあの曜日の曜みたいな字ですね。
そう。
はい。
で、あれが自然にできた、まあ、ガラス状のものなのね。
あ、そんなに強度があるんですか、この黒曜石っていうのは。
黒曜石っていうのは、まあ、石なんだけど、
うん、
まあ、材質的にはガラスに近いものなんですが、 はい、実際に、ガラスが、人によって作られたのは、すでに、紀元前1世紀頃には作られていたと。
ほう。
で、ガラス製造っていうと、もうずっとずっと前、紀元前1世紀はもうガラス製品ね。で、古いガラスは4500年前。
エジプトですか？
メソポタミア文明とか、チグリス・ユーフラテス流域というか、
はい。
には、だから4500年だから20世紀分引くから、紀元前で言うと25世紀頃、
ほう。
作られたんじゃないかと言われています。で、その後、それがエジプトに伝わったんだろうと。で、エジプトではね、ガラスの製品がいくつか作られていて、
はい。
ガラスは、ある特殊なというか、石英系というか、が入っている砂を集めて、
はい、
溶かすとガラスになるんだけど、あと水晶的なものね。
はい、うん。
なんだけど、紀元前1世紀頃には、
はい、
もう今皆さんなんとなく知ってる吹きガラス、
うん、
ガラスの溶けたものを筒の先にくっつけて息を吹き入れるとあの丸く膨らむっていう吹きガラスっていうのがすでに作られていたと、
うん、
それがねエジプトで、発達したのかな。
お
なので紀元前1世紀から1世紀ぐらいの間に、エジプトメソポタミアで吹きガラスが工業的にね、作られていて、うん、その前までは結構貴重品だったので、宝石のような使われ方とか、はい、その装飾品として使われたのが多いんですけど、
う
ん、この頃から、その、だんだんこう日用品として使われるというふうに、広がっていったと。
はい。
とはいえ、まあ、安いものでもないんで、作るのも大変なんで、庶民の日用品ではなかったんですけれども。
はい。
で、ローマ時代に、ガラスの製造が、その、西ヨーロッパエリアに一気に広がって、工業化されていったというのが歴史です。
はい。
はい。なので、日本の、その、正倉院とかには6世紀頃に伝わったのかな、はい、というのがありまして、ガラス結構古いんですよというのが、うん歴史になります。
なぜそれがそうなるって気づいたんですかね。あんまり例えばそこら辺に転がってる石を温度を高くして溶かして形成しようなんて思わないじゃないですか。というか、
ね、
形成できるものとも思わないじゃないですか。
多分ですね、焼き物、
はい、いわゆるあの、土偶とか埴輪とか、
うん、土偶とか埴輪というか、土器を焼くことがあるわけじゃないですか、昔から。
はい。
で、土器の横で、丸くなってキラキラしたものができるっていうのが分かったんじゃないですかね。
あ、そうか、周りの、あ、じゃあたまたま、その、土器を焼いたら、そこの釜の材質に石英系のものが入っていて、
ガラス玉ができた。
できたと。
で、それを。
初めのうちは、まあ、それが珍重されていたのが、
うん。だんだん、
これなんでできるんだ、
直接作る。あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
っていう流れじゃないかと思うんですよね。ということで、ガラスっていうのは結構長く使われているもので、窓ガラスとかにある平らなガラス、
はい、
よりも、その、筒の先にガラス玉をくっつけて膨らますっていう吹きガラスの方がずーっと古いっていうのがちょっと面白いんですけどね。なので、ステンドグラスとかにするガラスあるでしょ？平らなガラスでしょ？
ああ、はいはいはい。
ああいうものよりもずーっと先に、ガラスの器っていうのができてた。瓶とかね。で、初期の板ガラスは膨らましたやつを、広げて、丸い板ガラスにするっていうのが、最初の初期の板ガラスだったっていうことらしいです。
広げて丸い、はい、お皿みたいな感じですね。
そう、風船状にするでしょ？
うん。
それちょきって切って、
うん、
広げていくとお皿っぽくなって、もっと広げれば平らになるじゃないですか。
はい。
っていうのが板ガラスの作り方の始まりで、
うん、
もうちょっとすると今度は円筒形に膨らませて、
はい、
それをこう切るとこう広げて四角い板にするっていうのができるようになって、
うんうん、
みたいなことで、ガラスをね、成形するのは吹きガラスの時代がすごく長かったようです。
面白いですね。吹きガラス、あ、そっか。ああ、なるほど、なるほど。もともとが硬いから、粘土を形作って皿を作るとか、そういうことはできないわけですね。
熱いからね。
はははははで、それを、そうやって吹いて、伸ばす代わりに吹いてたわけですね。
そう、吹いて伸ばして、吹きながら形を作っていく。で、今でもコテみたいなもので途中をへこませたり、引っ張ったり、トングみたいなやつで、こっちで溶けたガラスをくっつけたりとかっていうのを、熱いうちにやんなきゃいけないから。
熱いうちに打てってやつですね。
熱いうちに加工しろっていうことですけど。
うん。
っていうようなことで、有名なのは、なんだっけ、ローマ時代から有名なのが、ベネチアングラスか。
ほう。
っていうのは、今もベネチアングラスは有名らしいんですけど。
うん、有名ですね、うん。はい、ガラス、そうか、確かにそうですね。
なので、ローマ時代から、イタリアとかで、発達し、
うん、
どんどん広がっていったということになっています。
へ、
っていうのが、まあ、ガラスの、起源とちょっとした歴史。
はい。
で、なんでガラスは透明かっていう話の方がちょっと理科っぽいかなと思っていて。
は、透明なものをガラスと名付けたから。
結論から言うと、
うん。
ガラスが透明なんじゃないんだよ。他のものがなんで不透明かなんだよっていうことなんですよ。
ん？
つまり、光を、
はい。
遮るってどういうことかっていうことを考えなきゃいけなくて。
おう。
かおりさんが知ってる、
うん。
透明なものって何があります？
水晶。
水晶ね。他。
ダイヤモンド。
そういうなんかね、硬いものにこだわらないとたくさんあるでしょ。
柔らかプラスチック？そういう意味じゃなくて、もっと昔からある系ですか？透明の柔らかいもの？
というか、例えばね。
はい。
空気は透明でし
ょ？ほう。
お水も透明でしょ？
ほう。ほほほほ。うん。
なので、別に透明なものあんじゃん。
はい。
だけど、硬いものって透明じゃないものが多いんだよね、結構ね。
うん、
っていうのと、ガラスでも透明じゃなくすることできるでしょ。
まあ、色がついてるガラスとかいっぱいありますよね。
色がついてるのは、有色で透明でしょ、それは。
ああ、はい、ああ、なるほど。え？
一番わかりやすいのはすりガラスっていうのがあって。
ほう。
あれ透明じゃないよね。
あれでも透明なガラスの表面をザラザラさせて反射させて不透明にしてるんじゃないんですか？
そこですよ。つまり、
うん、
ザラザラがあると透明じゃなくなるわけ。
はあ、はあ、
その
位置、はあ、はあ、うん、はあ、あ、じゃあガラスはツルツルなんですね。あ、結晶がツルツル、結晶が綺麗に並んでる。
お、まずですね、結晶が綺麗に並んでいると、うん、
はい、
反射するところがあまりないので、
うん、
光を通します。
はい。
そうするとどうなるかっていうと、水晶とかダイヤモンドとか、一つの結晶しかなくて、
うん、
表面がツルツルだったら、
うん、
向こうが透けて見える。
はい。おう。
でしょ？じゃあ、
はい、
光を通すはずなんだけど、透明じゃないものはどうなってるかっていうと、中で結晶が、細かい結晶がたくさんくっついて固体になってると、その結晶と結晶の、継ぎ目のところで光が反射しちゃうの。そうすると、向こう側までまっすぐ光が通らないから、不透明になる。
うん。
っていうのが一つありますと。
はい。
で、もう一個、 光がやってきたときに、
うん、
その光を、吸収したり反射したり、反射しちゃったりする物質があります。
はい。
それは、光がやってくると、光のエネルギーを、なんていうの？光が当たったものの材質の中で、光のエネルギーが、こう、原子の周りを回ってる電子にエネルギーとして、伝わって、
はい。
で、そのエネルギーが、違った形で放出されるっていう、まあ、光を一回、エネルギーとして吸っちゃうっていうのがあります。
ほう。
そうすると、光がそこで止まっちゃうんで、向こう側に抜けない。
うん。ほう。
ってことは、ガラスはどうなってるかっていうと、
うん。
普通に人が見える光ね。
はい。
について、その光のエネルギーを吸い取らない。吸収しない。それは、
はい、
ガラスの中の
透過させるわけですね。
そうそうそう。
うん、
物質が、皆さんもうすでにご存知の通り、原子核と電子っていうのが、あって、
はい、
本当は物質はスカスカなんだよって言われてるでしょ。スカスカなんですよ。
はい、うん。
なんだけど、光が通った時にそれをエネルギーとして捕獲してしまうと、そこで光が止まってしまうんだけど、
はい、
ガラスの材料の主に、ケイ素ね。
はい。
は、そのままでは、光の、可視光のエネルギーは吸い取らないんで、向こう側に抜けます。
おー。
っていうのが一つと、もう一個。
エネルギーを吸い取らないっていうか、そうか、あまり熱くならないわけですね、ガラスは。
ちょっとね、この後で話すんですけど。
ん？はあ。
もう一個がさっき結晶の話したじゃないですか。
はい。
結晶は、一個の結晶だったら、途中に継ぎ目がないから、
はい。
途中で光が反射しなくて、向こう側にまっすぐ光が抜けるから透明って話をしたんですけど、
はい。
通常皆さんが使ってるガラスは、なんと結晶ではないのです。
あ、わかった。ガラス、水、液体計画ですね。
液体計画というか、ガラスは、
液体である。
そうなんですよね。液体のような状態で、分子が動かなくなってるっていうのが、ガラスの状態なので、非結晶なんです。なので、非結晶ってことは、継ぎ目もないんです。だから、継ぎ目がないんで、中で光が反射しなくて、吸収もされないんで、まっすぐ抜けるように見えて、透明に見える。いいですか、ここ。
うん、ほう。
ということはですよ。ガラスの中の、はい、まあ、酸化ケイ素ね。酸素とケイ素が入ってるんだけど。
はい。
が、エネルギーを吸いやすい、光の種類だったら、そこで吸い取っちゃってエネルギーをね、光が抜けないんじゃないかっていうことが考えられます。うん、
はい。
で、実は皆さんが普通に見ている、ガラスは、
うん、
紫外線は通しません。
う
ん、可視光に近い紫外線を通すんだけど、
うん、
もう少し遠い方の紫外線は通さないんですよ。
へぇー。
なので、日焼けしにくいです。ガラスの下
で。ガラス、家の中にいると。
そう、だから、ガラスの温室とか、
うん、
の中では、紫外線があまり入ってこないっていうのがあります。
あ、じゃあ、日光浴を楽しめるわけですね。日焼けを気にせずに。へぇ、う
ん、ただ、赤外線を通してるんで、あっちっちとかにはなりますけど。
で、まあまあまあ、暖かいですよね。
そう。で、石英ガラスっていう、ガラスを作ると、それは紫外線も通すのかな。
っ
ていうことで、ガラスは、目で見ると透明なんだけど、
うん。うん、
ガラスを通れない光の波長ね。
はい。
もあります。
はい。
で、皆さんご存知の通り、光は電波の一種なので、
はい。
波長が変わると、光だったり、皆さんが見てる光だったり、紫外線だったり、赤外線だったり、それよりも長いと、電波と言われるところになるんですけど、
はい。
つまり、電波を通すけど、 可視光線は通さないっていうものもあるわけね。
うん。
皆さんが。
結局、一般的に、まあ、ガラスって言うけど、そのガラスにも、いろんな組成のものがあって、それぞれによって若干性質が違うわけですね。
そう。で、酸化ケイ素を使っている普通のガラスって呼ばれてるやつは、可視光っていう、うん、皆さんが見ている、赤外線から紫外線の間の、
はい、
色が。
いわゆる光ですね。
そう、皆さんの目に映る光については、うん、ほとんど通すようになっていますが、
はい、はい。
紫外線のところは通さなかったり、
はい。
あとは、ちょっと、視野を広げると、例えばね、段ボールの板ってのがあるでしょ？紙ね。
はい、うん。
紙は、
うん。
光は通さないじゃないですか。
光は通さないです。はい。不透明です。
でも、電波は通すんですよ。
うん。
俗に言う電波はね。
うん。
っていうような形で、電波は波長によって透明だったり透明じゃなかったりする。で、皆さんはガラスを透明だと思ってるけど、電波の世界に生きている生物がいたら、ガラスも透明だけど、段ボールも透明かもしれないし。
あ、まあ、そっか。透明って言い方は目で可視光で判断してるけど、まあ、要は、電波的には、波長的には通過しているか、反射してるかになるわけだから、そこを段ボールが、電波が通じる、通ってる、通過してるってことは、いわゆる透明っていうか、いうふうに感じるわけですね。
そう、
少なくとも、その向こう側の情報が手前側に通ってきてるってことですもんね。
そう。
ほう。
富士山レーダーとか。
はあ。
なんとなくわかります？皆さん、わかんない人もいるかもしれないけど、レーダードームって言って、
はい。
レーダーって電波を出して受けるっていうのをやるんですけど、
うん。
電波が通れば、いいから、天候が荒れるような、
はい、
たくさん風が吹いたり、大雪が降ったりするようなところは、うん、それを囲うものが欲しいわけ。でも、囲っちゃうものが、電波を通さないと、レーダーの役割を果たさないから、
はい、
電波は通すけど、風とか雨に強いっていう材質で囲ってしまえば、
うん、
安全に使えるでしょ？
はい。
っていうようなことで、皆さん、富士山レーダードームっていうのを見て、写真で検索していただくと、なんていうのかな、建造物みたいな感じがするんだけど、あれは電波は通るけど、光は通らなくて、風とか雨も通らないっていう材質でできてる。とかね。一方で、金属って呼ばれてるやつは、たくさんの電波を、中でエネルギーに変えられちゃうんで、
はい。
いろんな波長の電波を、捕まえることができるんで、光も通さないし、電波も通さない。
はい。
ことが多い。はい。下手すると、網でも電波がね、こう、通さなくできるんですけど。
ん？
っていうのがあるんですよ。
ほう。へぇ。
そんなこともありまして。
はい。
ガラスが透明なのは、
うん。
透明なことが珍しいんじゃなくて、光を反射したりとか、吸収したりとか、っていうのが、っていう特徴がないから透明になっちゃってるってことです。
はい。
逆に言うと、うん、透明じゃないものは、光を一部吸収したり、たくさん吸収したり、
うんうん、
あとは、反射して違う方向に出したりして、うん、向こう側の光がこっちにまっすぐやってこないから、透明じゃないっていう理由がある。
はい。
それは多くの、結晶が中にあるものは、そこの中で反射をするんで、うん、透明じゃなくなって見えて、ガラスは結晶じゃなくて、非結晶なまま。つまり、水がそのまま固まったような感じになってるんで、うん、透明。だから水飴も透明だったりとか、結構ドロドロしてるものは透明なやつが多いんだよね。
まあ、色はついてたりするけどってことですよね。
そう。逆に液体でも向こうが見えないやつは なぜ色が見えないかを考えると面白いんじゃないかと。色が見えないっていうか、光が通さないやつはね。
なんか浮遊物が入ってる。
そうそうそう。中に粒々が入っていて、そこで光が反射したり、
うん、
中のある元素が光を吸収したりするから、向こう側が見えないっていう液体もある。
はい。
ということなのですね。
やっぱり、全然話は変わりますけど、ガラスは液体なんですか？
液体ではありません。固体です。
あ、固体は固体。でも液体の、
液体の
性質も残ってる。
分子配置のまま、固まってるっていうのが分かりやすいんじゃないかな。ただ、
うん、
ゆっくりゆっくり流れているっていう話もあって、
ほう。
そこはね、だから粘性がとても高い液体とも言えるんですけど、まあ一般的には固体じゃないですかね。だって、
うん、
強く叩くと割れるもん。
ああ。
だし、
はい、
うん、割れたところくっつけておいてしばらくすればくっつくかっていうとそんなにくっつかないでしょ。
はい、くっつかないですね。
うん、その辺は液体の性質じゃないよね。
ああ。へえ、面白いですね。液体のまま固まっちゃった固体。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。うん。で、まあ、結構、ガラスにも中に含まれてるものによって、いろんなガラスがあるじゃないですか。
あります、あります。で、
おそらく昔作ってたようなガラスは、もっとより液体、側だったんですかね。なんか置いとくと偏るっていう話を聞いたことあるんですよ。
その辺はね、材質というか中に入っている、
うん、
物質によってやや柔らかくなる、
うんうん、
割れにくい上に柔らかいっていうのもあるみたいだし、
うん、
ただ今のガラスが1000年経って流れてっちゃうかはちょっとわかんないな。
千年、うん、まあ、そうですね。わかんないですね。うん。
ということでですね。
はい。
プラスチックとかね、ビニールとか、要はアクリルとか、うん、塩化ビニールとか、ポリエチレンとかっていうのも、中の、材質が、結晶がいくつかあって、それが集まってるっていうタイプで固まると、向こう側が見えなくなります。なんですけど、
はいはい、
非結晶のまま固まると、透明になるっていうことです。
へぇー。
まあ、
はい、
多少はね、色がついて見えることはあるんですけど、
うん。
透明にできます。
透明にできる。
うん、だから、非結晶のまま固めるってことができれば、透明な材質ができると。で、今は、
結晶のまま固める。
樹脂。
はい。
のまま、樹脂のままとか、樹脂で透明な材質がたくさん出ていて、結構そこそこ硬いものとかね。
あれがそうか。セメダインとかのその、接着剤系。
接着剤系は、液体の時には透明なやつが多いよね。
うん。
で、固まって透明なままのやつもあれば、逆のものもあって、木工用ボンドは、流れてる時には白いけど固まると半透明だし。
うん。
とか。
うん。
あとは、樹脂。プラスチックでも、普通に固まると、はい、不透明になっちゃうやつもあるし、それは中に、うん、途中で反射する粒々があるっていうタイプは、うん、透明じゃない。
はい。
っていうことになっています。
はい。
というような感じでですね、逆に、ガラスとか。
はい。
で、紫外線をより一層通さなくするために、物質ある、添加物を入れて紫外線を通さないっていう工夫があったり、うん、あとは、紫外線を通さないフィルムとか、薬剤を塗るとかっていうので紫外線をカットして、そのブルーライトカットとか紫外線カットっていうのをやっているものもあったりします。
はい。
はい。ということでですね、 ガラスが透明なのは、結晶じゃないままだからなんですけど、一個だけの結晶で、なおかつ金属でなくてっていうのでも透明になるっていうのも忘れないでください。さっき、かべさんが言っていた、綺麗に磨いた、水晶とかね。
うん。
あとは、ダイヤモンドとかね。そういうのも、一個の結晶で、逆にこう、中に、ひびとかが入ると急にそこで、なんていうかな、透明じゃなくなっちゃうっていうことが起きます。
まあ、まずは、透明って何ってところからで、透明の特徴。
はい。
ガラスがだからそこに当てはまるよ。
そうですね。
だから透明なんだよってことですね。
はい。で、はい、電気を通して透明なものが、タッチパネルとかに入っていて、透明電極と呼ばれているものもあったりします。
ほうほうほうほう。あ、そうか、そう、そうか、タッチパネル、何もないわけじゃないですもんね。
はい、
透明で電気を通すから、見えてるだけで。ああ、確かにそうですね。
はい。ということで、ちょっと今日はガラスについてお話をしてきました。
はい。ガラスの、渋滞。はい、
キンキキッズ。
ガラスの少年時代。違う。
合ってますよ。
あ、いいの？
合ってますよ。山下達郎な感じの歌ね。
山下達郎。
え？
少年時代。ガラスはついてなかった？あれ？違うっけ？
その、ちょっといい加減な感じは何なんですか？
いや、あんまりね、全然知らないんですよね。今日歌とか聞かないから。
だから、
うん、
知らないので、
はあ、
ボケないようにしてくださいっていう話。
いや、でもほら、言葉は知ってるから、単語は。
ガラスの十代は、光源氏かな。
あ、そうそうそうそう、光源氏ですね。はい。はい、それは知ってますよ、はい。ガラスの少年時代は？
それは、キンキキッズ。
はぁ、あ、はぁ、あ、それもあると。
それは。
はい。
キンキキッズのデビュー曲は、ガラスの少年。
時代はつかない。
時代はつかない。
はい。
そう。ガラスの少年は、確か、山下達郎作曲。松本隆作詞。
おぉ。
なんですよ。
うん。
ということで、そんな、かおりさんの中途半端なガラス話題が、終わったところで。
ねえ、他になんかあったっけ？ガラス。ガラス。
その辺でダジャレネタ探すのは置いといて、今日はこの辺にしたいと思います。
そうですか、はい。
はい。
ガラス。
この辺にしたいと思います。いいですか？
はい、はい。ちょっと考えます。
いいです、考えなくて。
いや、考えときます。はい、
そんな理科の時間では皆様からのメール、メッセージをお待ちしております。メールでお送りいただく場合は、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんな理科の時間は、そんないプロジェクトというグループで配信している番組の一つです。そんないプロジェクトには、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトがあって、そちらから過去の番組ずっと聞いていただけます。ポッドキャストアプリで聞いているとですね、10回分ぐらいの前までしか聞けないと思うので、それよりも前の回は、そちらのウェブサイトから聞いてみてください。はい、また、そんないプロジェクトで配信しているその他の番組、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間なども、聞くことができますので遊びに来てください。
よろしくお願いします。
また、ウェブサイトからメッセージを送っていただくこともできます。
うん、
YouTube での番組配信や、Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクトで検索してみてください。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
そんない理科の時間第306回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。